皆さんこんばんは。今回灼熱ネトラジの司会進行を務めます熟成のカイラです。灼熱ネコトラジとはクリエイターに養成塾でもある灼熱塾家創作の観点から様々な話題を取り上げ30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる熟成の皆さんお願いします。
時代劇大好き小島由紀です。はい、ファンタジー挑戦中坂本隆です。
はい、ではよろしくお願いいたします。
お願いします。
ちなみにいつもレギュラーの2人が、まあ、お休みなんです。はい、寂しいですね。はい、そういうことで本当は雑談をベッキーから始めようかと思ったんですよ。テーマがテーマでしたから。ですが甘利大臣が辞職しちゃったので、はい、消えたなと心の中で。そしてどっちかといったらワイドショーよりは政治の方が交渉感が増すかな、このレトライスと思いまして。どうなんでしょうね、TPP。どうなのかな、本当にもう。なんて思っております。はい、それでは、先生お願いいたします。
はい、スタップ細胞あります。中山城、その前でございます。なんかね、本出しちゃったそうで。
あ、そうなんですよ。しまった、こっちの。どうしましょう、帰
る。いやいやいや、あまりさんね。まあでも、ある某、ニュース番組で、辛抱なんとかという人が言ってましたが、はめられたとか言って、あの言ってましたが、まあ、はめられましたな、あまりさんは。
はめられた
はめられてますな。いや、やっちゃいかんことやねんけども、まあ、だからはめられてんねん。僕大事な時やで、TPP。あの人はもう TPP ね、先頭で交渉してたやろわけやし、経済連が困ったって言ってるしね。だからもう甘利さんやめられたことによってもう損失はもう計り知れない。
こう言っちゃうんだ、こんな時だからこそもうはめられないようにうまいこと立ち回ってほしかったですね、本当に。
いや、まあうまくくるんでしょうね、おそらく
くるんでしょうね。
我々が思ってる以上に巧みに近づいてきて、やるんでしょうな。
極端な話、秘書にも監視をつけるとかね。秘書が何かを受け取ろうとしていると思ったら、まあ監視がタタタってやってピシッと
叩く。秘書はな、もうこんなやつあれやけどダメですよ。やっぱつまみ食いするっていうのはもう自分の給料が決まってるんだよな。だから、はい、いわゆる公務員とかああいう人たちって官僚とか、はい、いう人だってよくつまみ食いするじゃないです
か。まあしますね。
あれはもう自分のもらえる金額も決まってるんだよ。はい。うん、だからああいう例えばアスリートとかね、まあ、ああいう自分の能力と自分のやり方次第でお金が儲かる人、そんな人はそんなことせえへん。実力で、うん、お金をしようとするから。でああいう官僚みたいなのがね、こんなにかあれやけど、でまたとこ出てるやん、官僚って大学な、まあ、賢いね、うん、賢いんだけど賢さをな国益のために使ってくれないのよね。それが問題。甘利さんだけじゃないよ、もう今ではめられた政治家って山ほどいるから、田中角栄中心として、うん、
思ったのですが、こうはめられた政治家もたくさんいたんですよ。
うん、山ほどいるよ。
マニュアルないんですかね、裏マニュアルが。
もう
はめられないための
裏マニュアル。巧みだって政治家やからいろんな人と会うよ、そら。うん、いろんな人が近所もくるやろうし、会ってくれて言うやろうし、うん、あの時関係者もいるやろうし、うん、我々は想像以上にいろんな人と会ってると思うね。うん、
そうですけどね、うん、主婦の世界でもね、一応ご近所ネットワークというのもございまして、何々の奥さん株でえらい損失をぶったんですってよと、あらうちも気をつけなくちゃねと、そういう教訓がぐるぐる回ってんですよ。
教訓なんかあるって言ったら、主婦どころじゃない、あれたちはもういろいろマニュアルもあるし、もうね、いろいろあると思うね、バリアも張ってるやろし、うん、やねんけども、まあ、ちょっとそこをうまくパッと入ってくるわけが甘いというか、人間やねんからさ、やっぱり完璧にガードするってもできへんやんね。うん、その中でうまいことはめる人間ってまだそこ巧みにはめんねんって。うん、うん、はめられた人間さ、悪いっちゃ悪いねんけど、
はい、
そうやで。うん、まあそんな政治家が山ほど言うから。
そうなんですか。
うん、
でも
うまいねん、うまいねん、田中角栄なんてね、もうはめられた家庭見ててめっちゃうまいねん。
うまいんですか。
うまい、うまい。うん、
先生
もう本人が、もう仮にはね、はい、本人がいらんって言っても、まあまあまあ先生って懐の中にね、その裏のがパッと手入れるやろ、はい、パッと写真撮んねん。
お
う、もうそれ終わりや。浮気現場とそうやんか。浮気現場なんかでもそうじゃなくて、作るやん。うん。弱しって女の人とやっ、ね、そうやってるわけないけど、そういう心情作ったら、その瞬間パッと撮る。動かぬ証拠。で、雑誌に塗るんだよ、それ。 うん、金儲けもできるし、その人を潰すこともできるし、うんうん、金と色、金と色、
わかりやすい、
ええ、
そしてようやくあの本題を思い出しました、
はい、
色といえば嫉妬でした、でもでした、思い出しました
、どうだ、私の誘導の仕方、
こうやって人をはめられるのかというのを、皆さん、皆さん、生で見た思いです、私。であのせっかくお二人が、せっかくって言い方は非常ですけどね、あのお二人がいないんですよ、めったにないんですよ、ですのであのこのお二人に関する私の心の闇を今のうちにぶちまけてしまおうかと、はい、まあ塾でね、目標を持ってあのそれを追う土地を邪魔するものと、それはあの怠け心もありますし、スランプもありますが、一番怖いのはまあ嫉妬心なわけです、はい、で今回のテーマはその嫉妬なんですが、はい、自分のね実力を知るためにはとりあえず周りを見て自分がどの位置にあるかっていうんですかね、
うん、
確認するのはまあ確認するでしょ
う、
自分の実力を知るためのまあ指標と言いましょうか、
うん、
はい、ですからまあ仕方がないんですけどね、
うん、
はい、夏だったかな、松高田さん、高田さんの落語を聞いて面白かったんですよ、
うん、
ギャル腰なん、はい、そしてそれ聞くと面白かったんですが、その後高田さんが私に生原稿をくださりまして、これが落語の原稿ですよと、面白かったんですよ、うん、一回私高田さんに落語を書いてみたいんですって言った時に、高田さんがあそうですかで、ね、スーッと流されたことあったんですが、あこういうことかと、なんかこう敵っていうか見なされてませんねこれは、でまあ嫉妬ですねこれで、阪神タイガースを見るたんびにも高田さんを思い出しまして、もう負の念を、
今野球やってないけど、
はい、去年ですよ去年、もう負の念を送り続けていたらもう阪神タイガースは優勝を逃したと、
これ
それ
それ
それです
か、あれ実力やと、
実力でしたか、
調子英語やったの、
嫉妬の使い方間違って
ます、ね、間違ってます、ね。
そうやって阪神タイガースが優勝できなかった、
阪神落とし入れる能力があったら高田落とし入れようやったら
嫉妬がなくても優勝はなかったんじゃないですかね、
ダメですね言ったら、うん、そしては第2回目遠野さん、うん、遠野さんがそのちょっと前に私の課題作品を持って私にちょっと課題作品くださったんですよ、うん、ちょっと遠野版でね書き直してみましたと、
うん、
で読んでみたわけです、酔っ払って読んでるときは ありがとうございます、へえ、こんな風なんですね、ね、終わったんですが、うん、家に帰ってシラフで読んだら、こっちの方が段違いんですよ。全然スピード感違うんです。
うん、
テンポも違うし、
うん、
すんごいムカつきまして、
うん、
とりあえず、トーンさんにメール、すいません、これ、私の次の合評作品に入れていいですかと、
うんうん、
プライドもヘッタクでもないメールを送りまして、
うんうん、
もしもこれ断ったらあんた福知山に風船爆弾を送ってやろうかと、そう思ったらメールはいいですよと、
風船爆弾飛ばすやったらダイナマイト持って行って近くに、風船爆弾こっからやったら太平洋に行っちゃうと思うんでね、あれ偏西風乗っていくんでね、
ああじゃあ
第二次大戦中なんかなもう日本軍はいくつも風船爆弾打ち上がったらしいだと、
うん、
カナダに落ちたらしい1個
で
森林が燃えてるんで、
ああ
もうすごいや、でも日本が、まあ、アメリカ大陸に爆弾落としてその恐怖心があって、それが元でスピルバーグが1941という映画を作ったの、うん、
風船爆弾がそんな由緒正しいものとは、
そうそうそう、
福知山に飛ばしてる場合じゃないですね。
だって福知山に飛ばして、まあ、風船爆弾ね、
はい、
飛んだと知ったやで、遠野君のいるところに落ちるとか限らない、福知山城に落ちるかもしれんし、駅に落ちるかもしれんし、誰もね、田んぼに落ちるかもしれないし、ね、
とりあえず遠野さんが私の仕業と分かって恐怖してくれたらそれでいいんですけどね、
作品には作品で答えよう、なんでバカなこと言ってんの
まあ、それほど嫉妬とは怖いんですよ、
うん、
そんなことしてる場合があったらもう小説書けようと、そんな真っ当な忠告でさえもちょっと無にしてしまうような、
うん、
そんな感情なわけです、
うん、
はい、
うん、
そうやってこの嫉妬の感情とどう付き合うか、
うん、
はい、嫉妬を糧にして内面磨きとか、まあ、おっしゃるように小説書けようとか、
うん、
そう あっさり言いますけどね、実行できるかそう簡単にと、うん、はい、思いませんか先生。無になりました。今この瞬間全然なしになったんですけど。
どんどんなるな。
え、嫉妬ないんですか。
まあ、嫉妬はあるけど、そういう、だからそれを作品で感じてしょうがないじゃないですか、うんうん、あ、俺にできない技を使いやがったとかさ、うんうん、じゃあ俺もこうしようとか、うん、俺は違う切り口でいこうとか、
うんうん、お二方は、
まあ、物理的に相手をどうにかしようとか思わない
。まあなあ、夫婦で僕たんなんてそんな発想初めて見たよ。
あのね、そのね、その、まあ、余震波、あの、風船爆弾で、
はい、
東堂さんのとこ行きましょう。
はい、
行ったら、そんな嫉妬で行ったとしたら、で、東堂さんがいなくなってしまったら、満足するんですか？
ネタラジメンバーが減ってしまうなと。
で、そうでしょ？だから、そう、だから、その、あの、まあ、まあ、あの、一緒で、その、物理的どうのこうのするっていうのはちょっと間違ってる。
そう。
うん、
まあ、その間違ったことすらもね、考えさせてしまうのが嫉妬という恐ろしさやと。
あ、はい、うん、まあ、それであの会社さんがあの自撮りしてそれをドキュメンタリーたちに映像に残してくれてたら面白いですけど、
うん、
あの太陽を盗んだ男みたい
にって芸術に消化しきれへんかったな、
うん、
範囲ですね、
まあ、気持ちは分かりますよ。でもあの
だから風船爆弾を内山にね、うん、飛ばす実験として、まず甲子園球場に落とすとから始めようか。
甲子園球場にですか。
そうそう、その巨人阪神戦の、
あ、
うん、大戦大飛、
うん、
ね、
あ、
いいじゃないですか。
いいですね。
まず高田を困らして。俺も困るやん巨人戦あれ。
ちょっと被害なんかこう広がります
ね、甲子園球場のつもりが我が故郷尼崎まで飛んでいっちゃってそこに落ちちゃったと、
おお、
いうのと、
まさに嫉妬は身を滅ぼす、
そうそうそう、
はい、
そうそう、
うん、
あ、これかって言って、これが神の天罰だ、うん、私の腕が一本もげちゃったんで、ね、
そう軽くおしゃれになったら嫉妬なの怖いな。でも嫉妬家庭にしたとか嫉妬テーマにした作品結構多いんですよね、見るといっぱい出ませんか。
なあ、恋愛ものになると、
うん、
その嫉妬っていうのは出てくるわな、必ずな。
そうですね、
うんうん、
ですが今回はまあ才能に対する嫉妬というテーマですので。
なるほど、
はい、うん、その時人はどう描くかと、
うん、
そしてどう消化するかというテーマ、あの、うん、高尚なテーマですね、実は、
うんうん、
別に実はあの風船爆弾がテーマじゃないんです。この間アマデウス見たんですよ。我が身と長ぞらえてすんごい泣きましたけど。
まあ嘘張ってるねやけどね。
まあ確かにね、あの、うん、嘘800ではありますけど、あれあの天才に嫉妬するあの凡人じゃないんですけどね、サリエルは。天才に嫉妬する凡人っていうのをテーマにした中では。すごくよくできてると思いますよ。思われません？
まあ、嘘ってんだけどね。
まあ、嫉妬とかやったら、あの、僕は山中貞夫監督が好きなんだけど、はい、一番。まあ、先生に最初黒沢映画を見せてもらって、
はい、
で、その後に山中貞夫映画を見て、うん、で、それを山中貞夫監督が撮った、その映画が26歳の時に撮ったっていう名作が。26歳ですよ。
26歳ですか。
あ、26歳。
26歳か。
これも大天才ってこのそういうあの歴史に残る名監督って小津と小津監督とか、うん、溝口健二監督とか黒沢監督とか成瀬監督とかみんながあの超天才って言われてた監督たちが山中貞夫は天才やったって言ってて、それが26歳の映像を見てはあ。
だからあの黒澤明のデビュー作が姿三四郎っていうね、はい、映画なんやけど、それよりまあ前の映画やんだけどな、はるかに完成度は姿三四郎に上やねん。
そんなすごいんですか、山中監督。
うん、とにかく黒澤明より1歳か2歳上やねん、山中さんの方が、
うん、
だからあの人戦争で亡くなったんやけど、
う
んうん、ちゃんとあれずっと普通に生きてはったら、まあ1970年80年代までひょっとしたら活躍してた、多分日本の映画は大きく変わってたやろうなと。
もしかして人情紙風船の人ですか。
そう、
あ、
あれは20代ですよ。
あれ20代、
うん、
怖っ
7かなんかですよ、あれ
あれ7ですか。
20代でほんあのもう超大スターの大河内伝次郎もいとも簡単にこう操って言うこと何でも聞いてあったらしいんで、すごい人ですよ。あとは牧野正弘監督とか、
はい、
20歳の時かな、浪人街っていうサイレント映画を撮って、初めてかそれ最初の方なんですけど、それでまあアカデミー賞、日本アカデミー賞みたいなその日本の賞を取り合ったんですけど、その映画の断片しか残ってないんですけど、
はい、
セリフ回しとか、まあ、脚本家もすごいんですけど、演出がかっこよくて、これが二十歳かってなりますね。
日本映画の透明期っていうのはほんまに20代の青年たちが映画を作っていった、だから見本がないわけ、
うん
うん、自分たちでもうやっていった。だからあの後でね、あのフランスのヌーベルバーグがやった手法もうすでにやってるその人たちが、うん、すごいんだよ、
うん、
この頃の日本の映画の若い多才能たちは、うん、それはそっからまたオズとかクロサーとか見どころも出てくるわなと、そんな環境、
うん
うん、
も
う
すっごいセリフがあるんですよ。二十歳ですよ、脚本家とかも同じ年代の人なんですけど、まあバーッといろいろなことがあって、
はい、
あのそもそも敵側についてたやつがその最後親友に味方するっていう話なんですけど、はい、それでその男がその味方側につくときに敵側からお前裏切ったなって言われたときに言ったセリフがめっちゃかっこよくて、
はい、
バカ野郎違うわ表が言ったんだって言って、
お
このかっこいいセリフ、こういうのを二十歳そこそこの人たちがこういうかっこいいセリフをバンバンバンバン作っていくっていう、この表が言ったって
、表が言った
かっこいいでしょ。
かっこいいですね。使っていいですかってぐらい
使ってんじゃん宣伝なんでそういうのをあの時代の若い人たちがかっこいいセリフを作っていくんですよ、
うん、
粋なセリフっていうんですか、
うん、
これは嫉妬しますよね。うわこんなセリフ作ってみたいとか
思います、思います、これは嫉妬する。
でもまあ、うん、オーソンウェルズの市民系もスピルバーグのジョーズも20代からね、
うん、
ちょっと目が割れ目になってしまった、どうしましょうそうですよね、うん、天才って大体あの二十歳の時にして花開いてるというか、
モーツァルトは5歳でもう天才だったらしいからね、
振動ですからね、
うん
うん
うん、
手塚先生もね二十歳とかやったらもう大先生、大先生とかも一級品の先生でした
から
ね、
20代後半の神様だからね生き方だ、荒人神は天皇と手塚様と二人おったって話じゃん。
おお、ああそうですね、手塚様
もう神様、漫画の神様ですよ、うん、もうで藤子不二雄とか、
うん、
あの人たちがもう憧れて石本翔太郎とか、
嫉妬してること自体がなんかこう間違いに燃えてきましたね。
だからちっちゃいでしょ。
ちっちゃいですね、
うん、ちっちゃいちっちゃい、
うん、ちっちゃいですね、すいません、
うん
うんうん、風船爆弾飛ばせる場合じゃなかった
よりも分かりました
人情風船爆弾
ですが、その天才に太刀打ちできないってと思ったときに人はどうするか、どんなもんでしょうね。サリエリはとりあえず、
サリエリはほんまに妨害したらしいけどね。
妨害ですか。
うん、ほんまに妨害したらしい、あのブーイング鳴らしたりだとか、なんか上演邪魔したりとかはしたらしい、ほんまにこれはやったらしい。
アマデウスの清廉潔白ぶりだそうなんですか、
うん、
でもあの人教育者としてはまあベートーベンとリストと、
うん、そうそうそ
う、
うん、なんだけどもやっぱりモーツァルトの才能には本当にもう嫉妬してたのは確かみたいで、
うんうん、そうなんですね。いやアマデウス見てて思ったんですよね、サリエリに、サリエリですかね、
うん、
サリエリなん
だ、サリエリ
味方するわけじゃありませんが、あの神様はモーツァルトに作る才能と自分にはのそれを鑑賞する才能を与えたと、と絶望しか与えてくれなかったと、それで神様を恨むんですけどね、うん、
音楽は努力ではどうもならんらしいな、だから先天性のもんらしいね、音楽だけは、
音楽だけは、
うん、音楽はもう どう努力しようが何でしょうが、もう生まれつきの天才にはかなわない、
うん
まあ、瀬戸内寂聴さんもな、あの小説家は努力じゃなくて才能ですよって言うたんだけど、うん、これを言うと大勢の人が失望してはるんで、瀬戸内寂聴さんが言ったんですよ。
そうですか。
そうそうそう、
今この瞬間
才能じゃないよとか言
って。才能じゃないですか。
才能だよって。
山田洋次監督も言ってましたけど、
みんなが監督は才能がないと取れないけど。まあ業界の人間はコロナからもうど素人されへん、凡人はされへんと言うてんちゃう。てめえたち邪魔なんでおろちょろしやがってみたいな。
絵画の世界もすごいじゃないですか。ダヴィンチ、ミケランジェロがいた時代に、あ、若いラファエロが来たらミケランジェロはラファエロにしかあの嫉妬したっていう才能に、あのミケランジェロ、
あのミケランジェロがね、
でもそのせいだからな、若い漫画家嫉妬しあったもんな。
ですね、うんうん、する必要あんのかって聞ける感じですけどね。
だけまあ言うたら、でも逆にいいものをちゃんと見極める目もあるということやんか。
そうです、
ね、プロダイナがそういうもの嫉妬する、これは俺にはできないっていう、
うん、確かにね、あのモーツァルトを評価しなかった人たちもいるわけですから当時、うんうん、それを考えたらサリエリはね、あの鑑賞者としての才能はあったわけだし、うん、結局のところ嫉妬はあしても無駄ということになりますが、
嫉妬は大事よって
思う。大事です。
あの物を作る人間はやっぱり嫉妬はないと上に行かないやんか、うん、この人に上に行きたいとか、うん、この人の地位を自分のものにしたいだとか、うん、いうのはあれでしょう、うん、モーツァルトも逆にサリエリに嫉妬したのは、あのサリエリはあの当時あのウィーンの 国立宮廷楽団 の、はい、あの指揮者やったんやけど、モーツァルトはそこにないそれになりたかったやけども、なかなかそうはならなかったっていう、うん、だ地位とか名誉はあったのよサリエリ、
うん、あ、ありました、うん、
まあ、もっとまだ若かったことはないけどね、才能だけは未だ全音楽界においてのナンバーワンの才能を持ったのはおそらくモーツァルトでしょう。書き直しがないっち
ゅう。ああそうそう、うん、ありました、
うんうん、ベートーベンなんかも修正のや、ね、あとは何部でもあるらしいけど、スラササッともうおしっこするのと同じやったし、本当はおしっこするのと一緒、
美しい表現でお願いします。
いや、ほんま言うてんねん、モーザーズは言うてんねん、うん、
うん、
手塚先生がネームで悩まないって一緒です、ね、
悩まない悩まないですか、ね、
あの萩尾元先生が手塚先生に、はい、私ネームで時間かかるんですよねって言ったら、え、なんでって言って手塚先生ネームで悩まないんだ、あの萩尾元先生がです、
萩尾元先生が、
天才の萩尾元先生が、
萩尾元先生が
わかりますか、この手塚先生の
恐ろしさ、
恐ろし
い、恐ろしいですね。聞いてて今すんごく怖い。というよりも怖いのは何なんでしょうね、それ考えたら。もうやめちゃうことでしょうかね。それ。
やめちゃうことは、やめちゃうことは一番怖い。やめたもん悪いやからね。
うん。
うん。それとスランプという言葉は使わない方がいい。
スランプですか。
うん、いやスランプでって、お前の校長の時っていつやねんってみたいな、スランプっていうのは校長の時やって、今ちょっと書きませんできませんやんか、ずっとできてないやつがスランプ言うから、お前ってずっとスランプかって言うて、ドクタースランプかまやわん
えらい昔のものがいや、もしかしたら彼的にはあの絶好調だったかもしれないんですよ。でも先生が今ご覧になってる俺は本当の俺じゃないみたいな、
何がでっか、それが絶好調やったらもうやめたらって話じゃないかな。え、それが絶好調やった、いつ、みたいな。え、絶好調の時にプロならんかって、今ほんでトランプだ、ほーん、みたいな。じゃあ、君には合ってないのかもしれないね、みたいな。
どっちにしても追い込まれますね、これ。
スランプじゃなくて、それただやってただけの話じゃねえって、
うん。
スランプっていうのはほんまにもうすごい成果を出して、うん、ね、どんどん作品ができる人か、パッとこうできなくなる時があると、その時だとスランプって言ってもいい、ちょっと今スランプで、うん、ああなるほどね、ちょっと今あれそれみたいな、
うん、実績がない。
でもプロの人はスランプ出えからな。
あ、そうなんですか。
プロのサッカー今スランプ出てるの言ったことある？俺は熟成とかよく聞くと今スランプで言葉山ほど聞いたけど、プロの人の選手って今僕スランプなんです、スランプなんです言うたら、ああ今な仕事頼まれへんねんなと思うだけやんか、そんな聞いた人が。
いや、スランプって言ったらそれですよ、あの仕事頼まれないかもしれませんから言っちゃダメですよ。
だから言わへん、
うん、
だからスランプって言うてるのがもう素人やねんって。
ああ、
うん、 そうですね、スポーツ選手なんかでもね、そのスランプの僕スランプですって言ったらもうめちゃめちゃ責められるんだぞ絶対言えへん、うん、絶好調ですって中でじゃないけど、うん、あれはいつも絶好調いつも言っとけって言われたんで絶好調絶好調って言ってました、
うん、うん、確かにスランプかって書かれることはあっても、
うん、それは前の人間が言うことやん、スランプかっていう、うん、自分でスランプですってバカっちゃうか、
逃げですか、
そう書けません言ってるし、うん、でまあ、あ、さようかってじゃあ頼まへんわって話だけやん、
まあそれも一種の白旗ですけどね、もう書けませんっていうか、うんうん、
じゃあやめるかってなれへんか、
怖いですね、
うん、だから言わない方がいい、
はい、うん、明日あたりにも言おうかと思ったけどやめました、
うん、言わない方がいい、
はい、
うん、結構ですって
、で言われるんですよ多分、絶好調でそれかと、
そう
どちらにしても追い込まれてる気がします、はい、
だから普通に黙ってやっとけ
でも先生本当に嫉妬とかされたことないんですか、
嫉妬あるよだから、
うん、
嫉妬あるけど普通のことだぞとかそんな思えへん、思ってんだよ、うん、作品で勝負やだからそれは、うん、じゃあ俺はそれと違うやり方をするのかね、それ上回るのか、上回れたらどういう技で上回っていいのか、切り口なのか、ね、まだ別のやり方なのか、あるやろうと、うん、それを考える、作品には作品、
成功法ですね、
海田さんの好きな、まあ、僕も好きですけど、富野義行監督とかはもう嫉妬で割と作ってはる監督なんじゃないですか、いろいろ、
あ、
ガンダムとか、
うん、
宮崎駿、高畑さんを嫉妬してとか
嫉妬するから分析するのよ、なんでこの人の才能って、うん、なんでこの人はこんなんできるんかなって言って、
うん、
プロはプロなりにやっぱりその分析していって、あ、これは俺にはできへんわとか、そのかわりちょっと俺はこういう方法があるみたいなことを見つけていくのよ、うん、それがプロやねんって、
うん
うん、嫉妬は大事だと思う、うん、
相手をよく知るためにもですね、
そう、
うん、
長所が伸びていくんじゃないですか、なんかその自分の武器みたいなのが、
そうですね、あのお二人のセンスを盗めようと、それで私小島さんにも嫉妬してるんですけどね、漫画描けるから
練習したんだよ描けるじゃない、
だからもっと大きなものに嫉妬しよう大きなものに嫉妬しよう、どうぞ別にプロの酒じゃないしない
や、とりあえずあの身近にあるものに、身近にある人がまあ
ちっちゃいよ、ちっちゃい、
もう風船爆弾飛ばしておいてください
、もう自分が風船になれ、もう
危ないです
ね、もう飛んでけもう
とりあえずあの先生にはもう建設的な意見をあの伺うことができました、はい、相手をよくしろと、
そうそう、
はい、
もう嫉妬は大事です、
嫉妬は大事です、
はい、
相手あの自分よりもどこが優れてるのかと、
うん、
そこをちゃんと見極めろと、
そうそう、
はい、そういうことであの二人を徹底マークしたいと思います。
なんかもっと上がある上が、
うん。
そして小島さんに今度漫画の描き方を聞こうかと思っております。
まあ原稿用紙に枠線書いてペン走らせたら書いてください。
それではエンディングです。昨日ネトラジは毎週土曜日更新です。ご意見ご感想談をサイトのメールフォームまでお送りください。最後何かありますか。
あの市内で爆発事件が起きた階段から思っております。
はい、
僕は海田さんに嫉妬したいですね、
あ、そう、
はい、僕はね、逆に、はい、
ありがとうございます、
はい、先生、
はい、2月6日に、大阪のロフトプラザオフィスムーの女神編集長とムーの世界不思議機構というわけのわからん題名の不思議なトークイベントで、おそらく聖徳太子未来記とかについてじゃないのかなと思いますので、もう大好き、オカルト大好きな人はぜひぜひ来て聞いていただければなと思います、たくさん来てくれれば私にギャラもらえますので、少なかったらめちゃめちゃお金がこんなん見られるんで、みんなお願いしますね、
不愛しだったんですね、
どうぞ飲み行為してくれたからね、
あ、そっか、
何にも注文せずただ聞いていただけたらもう一切もならないから僕らは、うん、
そうでした、
そうです、
はい、それでは皆さんさようなら。
さようなら。